かないとか意識しないとかなると思うし、うん、けどなんかそれがあるっていうことが多少意識されてる人、うん、まあ、意識されてきてしまってるってことは、うん、まあ、かなり明確にあると思うから、そう、なんか実はすごいここ10年ぐらい、うん、あの、そうそう、
多分
あった気配があるんでね、うん、
テスト自体多分センス、あの対独戦の本当に、うん、あの最中で書かれてたものだから、それに対する戦争と死の リアリティだったと思うんだけど、多分ね、あの災害とかによって多分僕らこういう状態になってるんだけど、いやだからなんか、あのやっぱね、ペストぐらいで、なで僕らのニヒリズムに対する戦いっていうのをそこで踏みとどまんなきゃいけないっていうのが結構カミュ自身を見てるとすごいあって、なんでかっていうと、そのさっきその反抗的人間ですごい叩かれたって言ったじゃないですか、本当に叩かれすぎちゃって結構どうかしちゃったというか、もうその反抗っていうところができなくなっちゃったのが、あの結局カミュってその、まあ、小説3つと短編集1つしか書いて、本当佳作なんだけど、その次があの転落っていう作品で、多分カミュの中で一番僕個人的にはこれが好きなんだけど、転落ってどういう話かっていうと、そのあるあのアムステルダムでもうバーでもうずっと一人語りなんだけど、元パリで弁護士をやってた男っていうのが、自分の二重、なんか現代人の欺瞞みたいなのをこうずっとあの自白することによって、であんたもそうでしょっていうのが あれなんだけど、なんかね、本当に今の、結構ツイッター周りと SNS 周りの状況にす、なんか、さっき、読み返しすごい思ったんだけど、まずなんで転落したのかっていうと、その、もともとその、語り手である、ジャンバチスト・クラマンスっていう人は、その、パリでもう、超イケイケの弁護士で、で、やる事件っていうのは、自分がもうめっちゃ目立つ、その、未亡人の殺人事件とか、恵まれてない子供の殺人とか、
スキャンダラス
な、そうそうそう、で、犯人、その弁護人自体がその被害者の側であって、自分っていうのが絶対的な正義であるっていう、その確信のもとに、その、弁護をしまくってて、うんうんうんうん、で、そうそう。で、だからその時はもう、人生に、もう、万能感みたいなのを、で、ずっと暮らしてたんだけど、ある日、転落が起きるんだけど、それがどういうきっかけかっていうと、なんか橋のところを歩いてたら、笑い声がする。で、振り向いたら誰もいない。でその笑い声っていうのを忘れちゃったんだけど、でもなんか過ぎていく、それが過ぎていくに従って、なんか自分が常に笑われてる気がするっていうのに一回気づいちゃったのと、あともう一個、川沿いを歩いてた、また川沿いなんだけど、ボチャンと 音がした、多分女性が身を投げたんだろう、で今飛び込んだらもしかしたら今冬だし自分も死んでしまうかもしれない、でも飛び込むか否かた時に自分は飛び込まなかったと、その時にその自分の立ってる正義性みたいなのっていうのがもう超欺瞞的であるかっていうのがもう気づいちゃって、で それにもう耐えられなくなって、結局どんどん転落していくんだけど、で語り手は何がや読者であるあなたにやりたいかっていうと、こう自分のそのなんていうんだろう、その例えば正義の側に立ってるんだけど、でも内心ではそんなこと絶対思ってなかったりとか、そういうその現代人の二重性みたいなのをずっと、俺はこうなんだよね、俺はこうなんだよねってどんどん露悪的に語っていくんですよ。でそうすると、でそれがどんどん終局に行くに従って、主語が俺から私たちになっていくんですよそれで、だからこの、まあ、あんまりその作者とバイオグラフィー っていうのはあれなんだけど、まあ、明確にそのサルトルにめっちゃ批判されたときに、もうカミュって本当に誠実な人として知られてたから、そのサルトルの一声によってあの裁かれてしまったっていう、で、あの現代人のその生きる術っていうのは一つしかない、裁きを回避されすることだっていう、あのこのクラマンスを言うんだけど、もうこれもさ結構もう今のツイッターじゃないですか、もう
なんかでも、もうさ、ね、なんかあれだけどさ、こうなんか正しいことを言えないというか、行動をしないことに対するコンプレックスみたいなのも、
そうそうそう、
なんかツイッターってある気は、まあなんかしてて、なんかこう正しさを表明していて、でもなんかそれに対して自分が何かその落ち度があった時に、自分に落ち度がないと全く言え、やっぱ弱さはあるからねっていう時に、なんかその正しい側に対して立って発言をした時に、なんか自分がそこでそこでの過ち、でもお前はこうじゃないかって言われた瞬間に、その足元が崩れてしまう不安さみたいなものはあって、なんかその格好好きで正しい、正しいっていうのはその間違ってると思うことに対して声を上げることができないコンプレックスみたいなものが、でも歪んだ形で他の人の発言に対して偽善みたいな言い方とかになってたりするような部分もあるかなとちょっと思ったりとかはしていて、でもなんかそこに対してなんかそういう恐れみたいなのが植え付けられてしまうことって結構
そうそうそうそう
厳しいよね。
いやだから結構ね、転落読みたくないとかいう人も結構いて、まあ、それはすごい分かるの、やっぱ異邦人とペスト読んできた時に、そのもうこはあの世界の隅からの端からのその不条理な視点を持って肯定的に世界を変えてきたし、連帯を持ってきてたし、そのやっぱりそのカミュの情景描写がやっぱアルジェリア の, そのキラキラした太陽だったりとか潮の香りだとかってものすごいちゃんと描写して綺麗なんだけど、それがもう完璧になくなっちゃってるっていうので、多分本人としても多分すごい一番辛い時期に書いてたと思うんだけど、だからこそなんかここのニヒリズムには多分落ちちゃいけないんだけど、でもなんかまあ、でその後 の, 追放と王国っていう短編集があって、これが結構ね地味なんだけどすごく良くて、そのもうその先でなんとか異邦人に戻ってきた感じなんですよ。だからね、結構好きなのがストライキが失敗に終わった後にそれでも続いていく日常みたいなのでどうその生きていくかみたいなのがだったりとか、あともう夫婦関係が終わってて、ちょっとそのアルジェリアの奥地に旅行した時のその時の異邦人、自分の中のその孤独な感情だったりとかをなんか綴っていて、だからそのなんて言うんだろう、世界から追放された後のいかにそこの世界が厳しくあろうとも、そこでなんとかこう自分の王国を見つけようみたいな、ギリギリのなんかそのニヒリズムの果てになんとかでもまた世界を肯定的に捉えようっていうところになんとか戻ってきてる感じが、
そこが一番実は今必要な視点かもしれない。なんかそのやっぱニヒリズム的なものってどうしてもやっぱそのベースにはなってしまってはいるから、なんかでもその中で何に対してでもこう絶望せずに接することができるかっていうのはやっぱりね、
そうそうそうそう、だからこう本当にシーシュポスの神話にも書いてあったんだけど、やみつつ生きるっていうのがどれだけ大変かっていうことなんだけど、そうそう、まあでもまあちょっとカミューので寂しいのは、この追放と王国終わっ 書いた後にその事情自伝的な最初の人間っていうのを書こうとしてる時にあの交通事故で死んじゃってて、本当に40数歳で死んじゃってて、
うん、
そうそうそう、
なんかでもすごいなんかね、俺あんまり本もそんなに海外も読まないからですけど、
う
ん、なんかやっぱイトモローズとかね、
はい、そうそうそうそう、
連想すごいしたね、うん、なんかやっぱイトモローズもラストやっぱその死の気配みたいなものは前提としてある中で、やっぱろくでもない世界の中で
どう生きていくか、
どう生きていくかで、な何なら希望足りえるかみたいな、でもなんかやっぱそのスタンスすごいやっぱ多い気してて、あなんか大丈夫、なんかもうちょい髪のこと大丈夫、
大丈夫ですよ全然。
なんか昨日、あの行き止まりの世界に生まれてってドキュメンタリーを見てきて、であれがなそのラストベルって、多分デトロイトなのかな、違うの、
なんかシカゴの近くだったよね。
だからその一個大きい、その製造業みたいなものが街のメインの産業であった街っていうのが、まあ、だからその工場の生産ライン自体はだからその海外にだからその移転しちゃっても、街自体が本当にもうイットホローズみたいな、もうボロボロの一軒家が点在して立ってるみたいな場所で生まれた、黒人と白人とアジア系の男の子3人が全員その家に居場所がないから、そのスケートパークってそのスケートボードする公園になんか出入りしてて、まあなんかね、日本でも場所によってその公民館って児童館とかあったりとかするかもしれないけど、そのずっと最後まで夜遅くになっても他の子たちは家があるから帰るけど、やっぱり家庭に居場所がないからずっとそこにいた3人っていうのが、まあなんとなく仲良くなっていって、その3人っていうのがそのスケートボードであのお互いにつながってて、でそのボードをしながら、まあ、2人はもう白人と黒人の子はずっとボードをしていて、でそのアジア系の男の子っていうのはずっとカメラを回してその3人のことを撮っていくって映画で、まあなんかそのまあやっていくうちに、その実はそれぞれ家庭で暴力を振るわれてない、主に父親だったり母親の再婚相手とか彼氏から暴力を振るわれていて、だから家にいたくないからそこにいたってことが分かっていって、っていうのはなんかその関わる中でその関係性が深まっていくっていうのと、カメラそのインタビューするとかで話進んでいくと、で彼らもだんだんその大人になっていって、でそのうちの一人っていうのが、まあ彼女が妊娠して自分が家庭持つってことになったんだけど、って言った時にどうやらそいつが奥さんとうまくいってない時に奥さん殴ってるしまったっぽいっていう時に、じゃあそれ俺たちどう受け止めればいいのっていうのと、でも殴ってた父親っていうのが必ずしも憎しみだけがあったわけじゃなくて、自分も父親に対して愛情を持ってたし、父親もどうやら僕に対して愛情を持ってたしっていうのと、まあ、だからその父親になった男の子っていうのは、その子供にのことも愛してるし、奥さんのことも愛してるけど殴っちゃう瞬間っていうのがあって、それもしょうがないだろうって、しょうがなくねえんだよなっていうので、なんか どうしようみたいな感じになってくるんだけど、でなんかっていう、そのいかにその自分がそのされてきつかった暴力みたいなものをしないでいるように自分を律するかみたいな、でもやっぱりその前提としてその生活自体はめちゃくちゃ厳しくて、その要は遊びに行ったりとかしたいけど、もうなんか本当に子育てと仕事、低賃金の日雇いのバイトみたいなことでしかも時間がないから、もう追い詰められていってそうなっちゃうっていうの中で、どうやってあの自分自身をもう落ちようと思えばいくらでもすぐ落ちられるところで、落ちないようにその自分を律して生きていくかみたいなところで、でも最後そのすごいスケートボードってちょっと技とかを決め損ねたらこけるけど、そのなんとかバランスを取りながら進んでいくボードっていうモチーフが、なんかすごいそのいつこけるかっていうか、そのダメになるかわからない世界の中でその保ちながら動いていくもののモチーフとして、ボードっていうのはすごいいい感じで、なんかそれはドキュメンタリーだからくしくもそう映ってるってことなんだけど、っていうのと、なんかやっぱイットフォローズ、なんかその2人が手をつないで歩いていく姿ってなんかすごい結構重なって見えたりしてて、なんかでもやっぱこう前提としてやっぱりその不幸の影みたいなものはなんかすごい散らばってはいて、ちょっとでもふらついたらそっちに転びそうだけど、なんとかその中でその自分を保てる、だからそのイットフォローズだったらその恋人だったし、であの行き止まりの世界に生まれてたとそのボードとあと映画を撮ることだったんだけど、なんか結構その感覚自体はなんかすごいそのねあのやっぱ今ある気はするから、それはなんかやっぱ アメリカとか日本とか一応先進国って言われてるところにいてもやっぱね、うんうん、その感じっていうのはすごいあるし、うん、なんか多分なんなら元先進国になるんだろうなぐらいな感覚の国にね、いるとやっぱそういうのあるなって思ったりとかしますが、うんはい、
だからなんそうだからこうだから、まあ、今完璧にもう転落の時代じゃないですか。その時にやっぱりもう一回こうペストを読むっていうこと自体でやっぱりなんか僕とかもそんな行動できはしないけど、やっぱり行動していくことの大事さとかっていうのはあれだし、うん、やっぱりあといつ死ぬか分からないですからね、うん、人間は常に死刑囚ですからね。
なんかやっぱその、うん、SNS 時代って思ったけど、うん、やっぱそのリュウっていうこの作品のキャラクターはやっぱその、うん、目の前で本当に苦しんでる人がいるから自分がやっぱそれを取らなきゃほど取るってことじゃないけど、うん、さっき話したことちょっと重複するかもしれないけど、うん、でやっぱ SNS 時代ってなんかやっぱそのすごいそこの起きてる出来事っていうか、うん、その死にそうになってる人っていうのと、うん、なんかそのある意味当事者であり、はいはいはい、当事者じゃないでもない自分との距離感っていうののつかみづらさっていうのはすごいあって、うん、なんかやっぱ SNS とか、うん、SNS じゃなくてもインターネットを開いちゃうと、うん、もうある意味で、うん、
全ての情報が10日だからね。
そうで一気に、うん、その当事者になっちゃうじゃん、うんうんうん、でも同時に当事者でもないっていう感覚もあったりとかして、なんかだからそこの距離の取り方っていう、うん、距離の取り方っていうか、なんかその どう関わればいいかっていうのはすごい難しかったりするよね、うんうんうん、そうっていうのはなんかめっちゃ思うんですよ、うん、そうそう、うん、そうい
やだから本当にどうでなんか霊障にならずにどう生きるか、しかも自分のそんなにこう大きなイデオロギーとか自分より大きなもの に自分をあれ肩入れして生きないというかなかなか難しいし、でもやっぱりこのペストとかの基本前提としてやっぱ自分で価値判断つけなきゃいけないっていうのはもう最低限だと思うから、いかにこうまあなんかあんまりいい言い方じゃないかもしれない、勉強とかして、うん、そのこう自分のがちゃんと考えていけるようななんか地盤を作っていくかっていうのはすごい大事だよなとか思いつつ、
うん、そうね、なんかでも本当に特にやっぱエンタメとか好きだと、うん、なんかやっぱそこら辺すごい難しいなっていうのはね、その出来事とのなんか距離感の取り方みたいな、うんうん、なんかだから特にそのやっぱりさ、なんかその問題意識、うんうん、やっぱ作品となんかその実際の、うん、世の中で起こってる出来事の問題意識みたいなものっていうのは結構なんかそのリンクはしてしまってさ、なんかその単純にこうちょっとなんか懐かしさがあったりとか、個人的にセンチメンタルなものだったりとか、うんうん、まあなんか、まあ、でもなんかね、それも難しくて、全く社会と接点がない娯楽作っていうのもありえないじゃないですか。なんかだから作品の娯楽性みたいなものとかっていうのと、なんかでも実際の社会みたいなものがどうしてもちょっと避けようもなく重なって見えてしまう部分があって、なんかねそこに対してこうでもなんか作品の良さっていうものと、なんかそこで描かれてるその社会との接点とか、なんか作品の関わり方って、まあ、またイコールでもなかったりするじゃん。だからその政治的には正しいけど面白くない作品、政治的にその関わり方的には正しいけど面白くない作品っていうのもあるし、だからそれはそれでなんか多分それはそう言えると思うんだけど、多分面白いんだけど明らかに正しさって正しさの関わり方として違ってたりとか、その明らかにその本来であればあるはずのものをオミットして描いてる作品みたいなものと出会った時に、なんか急速になんかそれをねこう妙にこう評価しづらくなってる感じっていうのはめちゃくちゃあってね、そこがすごい難しいんだよね。
いや特にやっぱ最近なんかどうしてもそことはやっぱ通ってやっぱどうしてもなんかそこに対してでもその作品って面白いじゃんでするとなんか誠実じゃなんか自分の の世界に対する関わり方に否定というか、結局その作品が是としてる世界観を肯定してしまうっていうことにもなってしまうから、ね、なかなかそこがあれですよね。
なんかだからその作品と世の中の関わり方って、まだ映画だけじゃなくて音楽とかもそうだけど、今はね、なんかそこってすげえむずいやつはね、だからやっぱ星野源とかそうだけどさ、別にその星野源とさ、その政治的な関わり方なんてのはさ、本来求めていなかったはずのものっていうのがやっぱなんかそのできてしまったりとかがしててさ、なんかやっぱそのでも楽曲の中でじゃあその政治的なことを全てのアーティストが言うべきかっていうと、なんかそうでもない気がするし、まあでも、まあ、俺は、まあ、音楽もやってるけど、やっぱり一番頻繁に触れてるエンタメは映画だから、やっぱりなんかそこはすごい思う部分ではあって、なんかやっぱ俺は結構さ、なんか恋愛映画とかね、なんか愛がなんだみたいなさ、なんか好きなわけですよ、愛がなんだ別に先生とか求めないけど、なんかでもこうさ、あ、なんかこう好きな子が振り向いてくれないとかさ、なんかっていう問題意識の作品をね、なんか出たりとかしてる時に、まあ、これはこれでいいんだけど、なんかでもなんかこういうことにばかりこう考えていて、良いものだろうかみたいなね、なんかここ最近見た映画だと、なんか一番なんか、ね、僕の好きな女の子っていうか、なんか一番すごい、それは付き合うでもないけど、なんか、いや、なんか雑に言っちゃうじゃん、友達以上恋人未満みたいな関係の2人だけで、なんかでもこう会う女の子みたいなのがいるけど、でもえこれでもこれなんか一個踏み出した関係性になると、なんか崩れちゃうかもなみたいなことを言ってる、お互いにその臆病な関係性みたいなのの映画を見た時に、ああなんかすごいいいなと思ったんだけど、なんかうんみたいな、なんか こういうのだけ見てもなみたいな。
ね、今においてはやっぱ言わないことも政治性になっちゃうからね。
そうなんだよね。うん、いや、なんかそこすごいやっぱ今難しくてね、なんか作品について語るみたいな時に、それとなんかやっぱでもディズニーのポリティカルコレクトネスみたいなものやっぱセットっていうかさ、じゃあなんかだから作品の中でじゃあそれを曲がりなりにも入れてるからいいかっていうと、そういうことではないし、なんかどうしてもそのいや、まあ元々多分批評っていう時にそれは存在し得た視点だと思うし、まあなんかね、ヌーブルバーグみたいなものが後半やっぱゴダールとかめちゃくちゃ政治的になってくるとかもやっぱそういうとこだとは思うけど、なんかでもその今、まあ、個人的なモードというか多分世間的なモードな気はするけど、それはでもね、ヨシキ&ホークのね、パッキンムービートークを読んでね、あ、これなんかそっかってか、なんかその自分が割とモヤモヤしてたものに対して、あ、そこれだなっていうのと、なんかやっぱ割とやっぱそうだよねっていうのはなんか結構思う部分がすごい良かったんだけど、なんかでもその作品についてというよりは作品を語る時のモード自体に対するなんかその今ある前提としての違和感みたいなものっていうのはやっぱりなんかすごいどうしてもあるよなっていうのはめちゃくちゃ思う部分ではあって、だからそれはなんかでもちょっと神あのペストからずれちゃったけど、そのペストで言うとやっぱりそのさっきの一番最初に戻るそのね、やっぱ目の前で出来事は起こってることは知ってるけど、なんかそこに対して自分はどの程度当事者なのかっていうか、当事者にもなれる距離感、要はそのツイートするっていうことによって、ブラックライブズマターとか、まあ、あと先のツイッターでもみたいなのとか、まあ、結構手軽に当事者足りうることはできるけど、でもなんかそこの当事者になることの絶妙などうなんだろう、自分とその出来事っていうのはどういう関わり方なんだろうっていうことでちょっとその戸惑ってしまう、でもそれは自意識っていうのと、まあ、なんかそのだってか突き詰めれば何事も全部多分当事者だと思うんだけど、で突き詰めて何事も当事者っていう風になっちゃったっていうことで、でもやっぱツイートするっていうレベルでの関わり方のでも絶妙に関わってるかどうかの不確かさみたいなものっていうのは結構なんかやっぱ思う部分で、やっぱそのでもなんかそれ気づいてなかったりするだけだったりするんだけどね、なんかその目の前でさ、その黒人がさ、 黒人の人っていうのはいきなり警官に職質されてさ、そのまま流れでその首にさ、その膝全体重でその折るような形で窒息させられるっていうさことっていうのは、確かにその自分が住んでる街では起きてない気はするけど、でも本当に起きてないって言われるとまあさ、まあその
違う形で、
違う形
であ
るわけじゃないですか、新大久保とかさ、川崎とかさ、
そうですね、
だとかするわけでさっていうことをなんか思いつつ、なんかね難しいんですよ
そうね、でもやっぱ
どの程度じゃないの
か、ね、本当に、やっぱりあとなんかでも逆にこうなんかここまで今までがデフォルトじゃなかったのかなっていう感じもするんですけど、やっぱりこう基本的にはなんかの作品って常に社会との関わりであって、多分なんかどうなんだろうね、なんかオタクカルチャーがとかは言わないけど、でもなんか結構そこになんかオタク的な見方によってなんかそこをあんまり見ないようにしてきた僕たちっていうのも多分あるのかなとは思うし、
でもそれってすごいなんかなんだろう、良くも悪くも作品を消費するスタンスでいられなくなっちゃったんで、なんかだからその作品を良い作品悪い作品、だその面白い作品面白くない作品っていうので単純にちょっとその判別がしづらくなったっていうか、っていうのはやっぱオタク的な楽しみ方って、いやもちろんその一言にオタクって言ってもいろいろあると思うけど、でもなんかやっぱそのもうここまでオタクのだから第2第3ぐらいの世代になってくると、まあ、なんかすごい思うのが、なんかやっぱ僕らってこうオタクってある種なんかその、その作品とかジャンルが好きって言った時に、まあなんかそのそれが好きであることとか、それに対する知識量をある程度その他の人より高めようって、多分コレクター意識ってめちゃくちゃあるじゃないですか、それは実際に部屋の中にフィギュアを並べるっていうことではだけじゃなくて、だからその例えばスピルバーグ作品だったら普通の人だったらやっぱジュラシックパークだけ見てるとかさ、だから ET とかいいよねとかって言ってるのをもう本当にもう激突とかさ、
特技激突と
かね、そこまで見るっていうのがオタクじゃないですか。で行った時にでもなんかその例えば、まあ、町山はそうだと思うけど、結構なんかその作品の背景的なものを知るっていう意味での学生もあると思うんだけど、それがどういうその年代のこういう社会状況の中で作られた作品であるっていうところまで掘り下げるっていう意味でのオタク性っていうのはあると思う。それはなんかその社会的な接点を持っていくものだなと思うけど、でも同時に俺だってやっぱそのオタク三代目じゃないですか、なんでってなってくると結構なんかすごい思ったのが、やっぱそのいわゆる初代オタクの人たちがいいって言ってたものをなんか割と基礎教材的に見てる部分とかってやっぱある気はしてて、だから俺昨日ウィッカーマン見てたんだけど、ウィッカーマン、ケーズシネマで今なんかそういうアクション映画ではないけど、まあなんかそういうちょっと昔のカルト映画みたいな特集をやってて、でまあウィッカーマン連日並んでなかなか見れないんだけど、昨日頑張って見てきたんだけど、ウィッカーマンとかまさにまあいい映画だったんだけど、そのそんなにザ名作かっていうとなんか多分そうでもないわけよ。まあ分かんないけどね、まあ俺はそう思ったんだけど、まあでもウィッカーマンとかってまさにそのそれこそ町山さんとか、町山さんっていうかその映画秘宝界隈の人たち、今の多分40、50ぐらいの人たち、50、60ぐらいの人たちがなんかだからそのいやこれ実はいいよっていう感じで見つけてきた作品な気は、多分彼らが多分リアルタイムでテレビとか映画館で見てて熱狂してた作品がいいよっていうので、だからなんかそのそれをこうなんかこう学ぶみたいな形で見てる感じ、例えばタランティーノの元ネタの作品見るとかっていう感じになってくると思うんだけど、で行った時になんかこう作品を掘り下げていくっていう時の作品ではそのジャン映画自体を掘り下げていくっていう時の掘り下げ方が結構なんかやっぱその映画から映画に行く感じっていうか、でなんかそれでやっていくとやっぱすごいそのすごい映画 をずっと映画で評価するっていうか、いい映画悪い映画で評価するっていう形になっちゃって、その映画が立脚し、まあ、立ってる部分である現実との接点みたいなものが絶妙になくなっちゃうので、なんかやっぱそのまあ、こんなねポッドキャストやっといてあれですけど、やっぱその映画を映画で語るってあるなんか割とこの話ずっと俺と中島君で話すると結構話何回もしちゃうんだけど、だからそこに対するものでしかやっぱ常にやっぱずっとあって、その映画を映画で語るっていう時ってやっぱその映画とを現実の中で語るっていうことは社会的な接点を持つけど、映画を過去の映画とかで語るっていうことっていうのは、映画を映画と比較したりとか、例えば今の映画だと映画を過去の映画から引用した映画っていっぱいあるじゃないですか。あとまあ多いのが、あの過去にヒットしたものの今だとね、そのシリーズだったりシリーズの続編だったりリブートだったりっていうのはめっちゃ多いじゃないですか。っていう時にそれってやっぱ映画とかサブカルチャーをサブカルチャーで語ることになっちゃって、例えばそのこの映画の中で使われてる80年代の懐かしの曲とかっていう形になって語ることがめちゃくちゃ多くて、でもって言った時になんか絶妙にそれの社会、その作品自体が生まれてくる背景にあった、例えばね、そう公民権運動だったりとかさ、そのまあヒップホップだったら80年代のあのアメリカのなんかそのブロンクスの団地とかさ、そのっていうこととかっていうのがなんか割と絶妙に作品をどんどん通していくことによってどんどんなんかその消費する対象になっちゃうというか、むしろその作品の中でそのコミックオンドとかに描かれてたりするけど、なんかもうそれって作品の中の出来事でしかなくてっていう感じっていうのがねすごいあって、それなんかすごいこう、それをいい作品悪い作品、それで引用されてるのはこの作品っていうスタンスでしかなんか作品を語れなくなってるっていうのは結構なんか、ちょっと
そうね、しだからやっぱり 何回も話してるけどさ、なんかその消費オタク的教養となんか、まあ、なんかまあ教養主義に乖離じゃないけど、でもなんかやっぱり多分他のオタク的じゃない言語を持ってないと多分それってできるの難しくて、だから多分なんか本当なんか何回もタランティーノで出すけどさ、タランティーノって本当に最初オタクの言語しか持ってなかったのが最近になってやっとさ現実との接点持ち出したというか、自分で自分で自分の文法を見出した感じはあるからさ、なんかそれに尽きるというか、やっぱりなんかどうしてもさ、例えば僕らがさ70年代のブラックスプロイテーション見る時とか、まあタランティーノに影響されてさ見る時とかも多分去年のさ、ネフリのさ、マイネームイズドールマイトとかさ、見るとさ、白人向けの娯楽しかなかった時に、黒人向けの娯楽作を作るってこういうことだったのかなっていう、そういうなんかその、知識とか、そういう社会背景みたいなのを、多分、知らないで見るのも多分多分にでかいと思うから、で、多分、それで多分そういうのを知ったりとか、あとだからなんかそのなんだろうね、なんかまあそうね、なんかだからそれこそさ多分宮崎駿とかってさオタク的な消費の仕方って作品に対してしてないじゃないですか、多分高畑勲とかもさ、多分なんかそのまあ作品をなんか多分消費するという、消費ではなくて多分いかに自分の中に組み込むかみたいな、多分作品との接し方、多分クリエイターとかだと多分そっちが多いと思うんだけど、多分消費、完璧に消費するって側になるとそれってもう多分成立しないというか、だからでもそこに対してやっぱ映画語るってっていう時にやっぱ他の言語とかっていうのを形にしていかないとだし、あとやっぱなんかそのなんて言うんだろう、良くも悪くも作品に影響されろというか、そのなんだろう、オタク的な感覚ってさ、なんか結構僕の偏見かもしれないけど、その映画のその主張それ自体とは結構半歩というかさ、例えばなんだろうな、すごいさ 右翼的なさ、あの作品と左翼的な作品あった時に、それ両方ともオタクって楽しめるけど、その右翼的だったり左翼的だったり、その思想の部分って結構ないがしろにしがちというか、
あの作品だからっていう、そう、
作品だからっていう理由で結構消費しがちじゃないですか、それって結構やっぱ僕らのなんかオタク特有のなんか消費者意識というかさ、
なんかね、そのなんかそのさ、主張は間違ってるけど、うん、作品として優れてるっていうのはめっちゃわかるんだけど、でもなんかやっぱそこに対する危うさっていうのが、なんかね、俺すごい思うのがさ、やっぱ注釈って一致つけ、あの自分の中で注釈っていうか、その例えば手塚治虫の作品とかってさ、漫画ってさ、その今復刻版で出てる、あの黒い表紙のやつ
さ、
あとは今も初版で出てるやつなんてもうボロボロになってるから持ってる人なんてそんなにないと思うけど、あの黒い表紙のだからその何回か復刻されたバージョンで出たやつとか、その一番最初にその表現として今の視点からすると、例えばそのビジュアルの描き方とかね、その出てくる用語とかに関してはその正しくない表現があるかもしれないけどっていう注釈とか全部つくし、あのじゃないですか、なんかそういう注釈ってやっぱ本当に細かく入れなきゃいけない気はしてて、なんかやっぱそのどうしてもその主張としては間違ってるけど、作品としてはいいよねっていう消費の仕方ってする上でのこっちのリテラシーって実はなんかできてるつもりになってたけど、いや実はできてなかったんじゃねっていう、なんかやっぱそれのさ、こう行き過ぎた結果っていうのが結構なんかオタクのガラパゴス化みたいなところあるわけでさ、やっぱなんかその漫画における性的な表現みたいなのさ、こう文句でまあ、に対してさ、その描き方とか、まあ、特に今ジャンプとかすごいことになってるけど、に対してやっぱりそのジャンプはやっぱなんかそのエロコメみたいなのがやっぱあるからさ、なんかその扉開けたら、あの裸の女の子が出てきて倒れてきて、で気づいたらおっぱい飲んじゃったみたいなのその結構あるけどさ、なんかそういうのに対して、いやなんかそれってどうなんだろうみたいな意見っていうのがさ、結構あると思うんだけど、いやそれに対してなんかそのいやそれもうこうなんかまたフェミがとかさ、フェミニストがとかそのごちゃごちゃ言ってきて自分の大事、まあ今まで楽しんできたものをなんかこう規制してきやがるとか、その俺たちの表現の自由をねこう規制してきやがるみたいなものってなると思うんだけどさ、それってなんかそこに対してこうさ、問題意識がないのがやばいと、はいはい、なんか俺別になんかそういうエロコメみたいなのをね、100% で禁止しろとも思わないし、なんかやっぱりその今全力で楽しめるかわからないけど、でもやっぱりその当時はやっぱ一応 100% とかってやっぱ読んでたりとかしてたし、それ楽しかったりとかしてたし、あ、一応 100% それもねえな、 100% 嘘です。俺なんかあれはね、なんか全員似たような顔で、ね、なんかめっちゃいいなと思ってたんだけども、まあなんかでもそういうその漫画の中でエロ描写みたいな楽しめた部分もある、からなんかそれを 100% で規制しろとは思わないけど、でもなんかやっぱ それを不快に思う人がいるとかっていう視点っていうのはやっぱりなきゃいけないし、それってやっぱ作品の中だけで閉じてる視点じゃなくて、その作品が置かれてる現実の接点をやっぱ意識する視点だと思ってて、やっぱその作品がいいっていうのと、その作品が置かれてる現実の接点みたいなものは結構やっぱ意識しなきゃいけなくて、それってなんかさっき中島君が言っててあと思ったけど、それってなんかちょっと前まで意識しなくてもいいということにかっこつきでなってたし、かつなんかなんならその意識しないことこそがオタク的な意味でのマッチョイズムと結びついてた感じってめっちゃあるんだけど、でもやっぱここ本当数年でなんかそれっていやそれが立ってる場所自体は意識しなきゃいけないよねっていうのはあるからって思って、なんかだから俺はそれはすごいその全部じゃあそれをなしにしろっていうふうに言わないけど、やっぱりそれはある程度見る上でのその俺は注釈だからこういう表現があって、でこれはだからさ、いちいちそれ入れんのかと思うけど、これはそれ現実じゃねえから、現実じゃねえからっていうか、不快に思う人がいるものだっていうかっこ好きっていうのはやっぱ作品に対してやっぱつけるべきだなっていうのはそう思う、
そうね。なんか個人的にはやっぱ できるだけなんか自分の思想スタンスと自分の作、まあなんかそれもそれでどうかなとは思うんだけど、作品の好き嫌いって結構僕はなんか去年のベストとかでも結構つけてるというか、できるだけそのできるあの自分の思想心情に合うベストにしてるんだけど、なんかなんかそこをなんか自分で言うのもあれ忘れたらあかんというか、だからやっぱそのね、その2分の1の魔法とかもあの新自由主義どうなのって思う立場からするしてし、あの堅牢家族を思うとき去年のベストワンに挙げてる俺は多分受け入れられないなみたいな語り方にどうしてもなっちゃうから、
エンタメと自分の中にある、うんうん、なんかこの言葉を使うのは嫌だけど、うん、正しさの基準みたいなものっていうのが、うん、なんかやっぱ分けて語るべきみたいなものってやっぱ映画を語る時にはあった気がするんで、その、うん、主張的には間違ってるけど、うん、作品としてはめちゃいいみたいなのって あると思うんだけど、なんかいやそこに対しても意識的になんなきゃなっていうのはね、なんかすごい思う部分ではね、あなんか急なんかね、それはそうだ、最近だからそういう意味でなんか結構ね、映画見るのなかなかね、あそうだなって思うんですよね。
やっぱ戦いじゃないですか、なんかやっぱりなんかどちらかというと僕はあんまりそのオタク的なあの価値観とか趣味で来てなかったから、だからなんかどうしてもその作品を読むときとかもあのまず思想からみたいなところでやるか、まあそれもそれで多分ダメなところはあるし、多分その全然その表層的に見て面白い部分とかっていうのも全然あるとは思うんだけど、なんかやっぱそこの自分自身なんかそれって結構むずいことで、なんかさっきのカミューのさ、あのペストにもつながるんだけどさ、そのペストの主人公たちって自分たちで価値判断できるじゃないですか。で自分たちの価値基準によって社会的な事象に対してこうどんどん向かっていくわけだけど、なかなかさそこができないというか、今までのなんか消費者意識でいうと、どうしてもその自分で価値判断できない部分っていうのが多くてさ、自分の思想がなければさ価値判断ってできないじゃないですか。でそこに対しなんかで結構オタク的な消費の仕方ってさ、自分にかその政治的だったりとか思想的なベースがないからこう消費できるみたいなのってすごいあるじゃないですか。
そのエンタメに対してオタクっていうのがあるし、純粋であるっていう言い方をするじゃない。
そうそうそう、なんかそれってやっぱなんかある意味幸福な時代でもあったとは思うんだけど、でもやっぱねというところですよね。
確かに、なんかでもそれがすごい、でもなんかね、ヨシキホークの
八
木島トークとか見てて、やっぱりその、いやあの時はすごいなんかその、めちゃくちゃエンタメ普通に楽しく見えてたけど、やっぱ今見れないよねみたいな話を結構してて、なんかそれは結構アメリカ青春ちょっとエッチコメディみたいな話とかをしてるときに、なんかあの時は普通に見えてたけど今ちょっと普通にちょっと見えなくなってるみたいなことやっぱ言ってて、なんかやっぱそのあなんか映画評界隈の人でもやっぱそうなんだっていうのはなんかすごい思った部分ではあって、っていうのはやっぱ個人的に映画評界ってむしろ結構やっぱそういうそのエンタメとしての作品のまあ過剰さだったりとか大きくやっぱ楽しむ部分っていうのはジャンル映画こそなんかほとんどやっぱ正しさみたいなこと、正しさとか良さみたいなことを言ってたかあの部分でもあるから、それに対してすごい自己言及的なのはめちゃくちゃいいなっていうのはそう思った部分ではありつつ、でもそうなんでしょうね、なんかそのそれはなんかやっぱねオタクであるっていうことがどうしてもその純粋にエンタメとしてそれを評価してるっていうスタンス、でなんかそれはむしろ何かの社会的な視点から見たりするっていうのは なんかむしろそれはオタクじゃない人がやるべき視点なんじゃないかみたいなのはすごいやっぱあるはあったし、なんかむしろオタクだから言えるも評価の仕方こそ素晴らしいみたいな感覚ってすごいあったけど、なんかそう、でもそれってなんか なんならそれこそが純粋な表現みたいな感覚すらあったけど、それはあらゆるジャンルにおいて、いやどうなんだろうっていう
のは、いやだからなんか多分多分ちょっとここでは山田君と僕では多分了解できると思うんだけど、多分僕らって商品として割り切れないじゃないですか。
割り切れなくなった、
そうで、うん、やっぱり作品、商品と芸術作品って、芸術作品って多分どの作品にも商品としての面っていうのはあるとは思うんだけど、今までってさ商品性だけを見てきたというかさ、だからこそさ、そのなんか商品的にその消費する人にとってはディズニーのポリコレって超ちょうどいいものなのかもしれないけど、それをこう芸術作品とか、うん、なんかもうなんか芸術とか言うのもなんか嫌だけどさ、なんかのアート的なものとして見ようとした時に出る齟齬というかさ、
なんか結構ディズニーのポリコレ入るみたいなのがやっぱりその、でも同時に今じゃ純粋なエンタメ作品が成立しようかっていうと、やっぱそう、純粋な成立作品って全く社会、もともと成立しなかったと思うけど、その社会的な出来事とは全く関係のない面白いだけのエンタメ作品っていうのは成立しえないと思うけど、ちょっとやっぱ80年代とか多分それができたと思うんだよね。そこの描写とかが政治的なこととは関係なしにその描写ができたっていうことはあったと思うんだけど、やっぱ今それはどうしてもできる、観客、普通に見てる観客としても、アート作品として見るかとかじゃなくて、やっぱりそこでの人種だったり LGBT の描き方っていうのは単純にやっぱりそのいやこれはもう娯楽として楽しめないよっていうもの自体はやっぱ上がってきてると思う、って言った時になんかでもやっぱそのある種のポリコレ的な配慮っていうのってその作品自体の主張っていうよりはそこでの不快感をなくすことではあったりするから、でもなんかそれって都合よくなんかその本来あった問題みたいなものの罪悪感自体をオミットした形でなんかそのハッピーってなんかこれがすごいあれなんだけど、こう差別構造として差別される側から差別を描くことと、構造として差別する側になっちゃった人から描く差別の描き方が違うと思ってて、やっぱりなんかその差別なんとなくやっぱ大多数が実は構造的に差別する側にいることってことがやっぱ多いと思うんだけど、それはある種立場が変われば自分が差別される側になることもあるけど、いやなんか小僧にそうっていうかそういう自覚、なんとなく自分が差別される側ではない自覚の人って、その意識しない無意識の中で多分そのぐらいの自覚の人ってすごい多いと思うっていう時に、やっぱりなんかその今のポリコレ的な配慮って差別する側がの罪悪感に対してそのそれを気持ちよくその罪悪感がない形でハッピーエンドにするような描き方ではあったりするよなっていうのはそう思う。でなんかだからそれはそうなんですよ。
そうだよね。だから結局さ、そこでだから逆方向からとかその差別される側からの怒りの声とかを作品として表現するとギーなんかっていうとか、ね、ツイッターとかで表現その怒りの表現するとなんかその言い方どうなの、とかにもなってくるし、
なんかだからその、でも本来さだからその基本的にでも俺も言うて多分構造的には差別する側にいることがすごい多いんだけど、っていう時にやっぱりなんかその差別する側の人にとってのでも差別を描いた作品っていうのはやっぱ受け入れやすいけど、 なんか本当に差別される側からでも怒りっていう形、多分差別する側から描いた差別の話ってやっぱりある程度許しとか和解みたいな理解みたいなもの、理解が描かれると思うんだけど、でもその差別される側から描かれる差別ってやっぱもう怒りだから、そこになんかやっぱ理解っていう形でのラストっていうのは結構やっぱない、なかなかそれをな描けない気がしてて、
いやだからそれこそさ、グリーンブックとブラックカラントマンの関係ってそうですよね、だから
なんかやっぱそのそういう意味でやっぱりこうイタリア系の白人っていうある種の構造の中では差別される側ではあるけど、自分と同じ白人であって、であとその黒人であり、でもお金持ちな黒人で、しかもインテリ層の黒人のコンビがお互いのカルチャーを理解し合う、知っていく、あの本当の意味での、 あの黒人の置かれてる生産の状況を知っていくっていうのは、まあ、実話ではあるし、でそこでその2人の理解がされること自体すごいいいと思うんだけど、でもやっぱブラッククランズマンってその意味では、まあ、怒りじゃないですか、あれで描かれてたものっていうのは、そのもっとそのより黒人側の側から描かれてた怒りっていうのを、まあの作品、やっぱそれはやっぱアカデミー賞取らなかったっていうのがあるし、まあそれとね、マーベルのさ、ブラックパンサー
はそう、そうだよね、
見た、
いや、まあ、見てます見てます、
もう、まあ、そうじゃん、
うん、そうですよね、いや結局王子様だからね、
王子様だって言えば星の王子様、星の王子様ニューヨーク行くみたいな、ニューヨークあのそのもう黒人だけどものすごいその、高貴な生まれっていうのと、もう本当にスラムで生まれ育った男っていうのが、やっぱスラムで、生まれた彼の憎しみっていうものをさ、やっぱなんかそのスラムで生まれた怒りの彼っていうものが直接その差別する側に行く話は描けないから、間にその差別する側の構造に近い黒人っていうのを置くことによって、彼にその怒りの部分をその背負わせる、最終的にそのブラックパンサーみたいな、その彼と対峙して彼の怒りを受け止めることによって、その彼はその直で怒りに行くことは、怒りの表現をすることはないけど、でもその自分のアイデンティティの中にの遠い遠いかの一部ではある人たちの怒りっていうのを知ってるポジションとしてそれを置くっていうのは、なんかいや、いいと思う、いい映画だと思うんだけど、でもなんかそれってその作品として消費されるときに、やっぱりなんかそれってすごいその、それを受け取る差別する側の、構造的差別する側の中にいる人にとってのなんかその差別の受け取り方っていうか、そのエンタメの中でそれに、まあ、その差別の問題に対してね、蹴りをつけるっていう意味での、まあ、分かりや形ではあるよなっていう、でもなんかそういうことを言うと、なんかじゃあ先鋭的な表現っていうか、より過激な言葉でじゃないと、なんかその気持ちは語れないのかっていうと、多分語れない気もするんだよな、怒りは怒りだと思うから、そうっていうのがね、そうい
やだから なんかやっぱりなんだろうな、僕のジャンル映画の好みとして、やっぱりマカロニウエスタンとか、まあ、任侠映画とかあるんだけど、でもあの辺の時って僕がなんで合わせやすいかっていうと、結構ちゃんと政治性あるからなんですよね。で、しかもやっぱ、その怒りっていうのをうまく、やっぱ、70年代かなぐらいまでのさ、基本、大衆に奉仕するというか、やっぱ基本弱者目線のエンタメって多いじゃないですか。マカロニにしてもやっぱ任侠映画とかに、ケンさんにしてもやっぱケンさんは最後まで耐えて耐えまくるけど、最後この一線だけは許せねえっていうところでブチ切れるわけじゃないですか。だからなんかその一線ってさ、その神のあの犯行のノンにも近いわけじゃん。だけどなんかこれ多重労働の時も話したけどさ、基本的にさ、最近のその娯楽映画って現状を守る保守主義でしかないというか、だからこそさ、やっぱ あのエンドゲームでのさ、あのサノスに対するなんか日和見主義的なさ回答とかにもならざるを得ないし、でその現状保守っていうところとカッコ好きのなんかリベラルさみたいなのが悪魔合体してるのがなんか現状のディズニー多分ズートピアとかが多分僕がズートピア嫌いな理由ってそれなんだけど、
それで言うとさ、うん、なんかソルフルワールドってさ、
多分それの
かもしかしたらエンドゲームに対する回答になる可能性はある、
うんうん、そうそうそうそう、だから年間ベストかワースト候補なんですよ、ね、僕に関しては、
ね、なんかそれはわかるな、うん、
そうだからな、まあ、なんかあのエンタメ自体が保守化してたり持ってる人の側からの視点っていうのはすごい増えてるよね、うん、多分
それでいうと、うん、なんかやっぱザ・ボーイズのさ、うんうん、シーズン2
は、はいはい、まだ見てないな、
まだ見てない、
うん、まだ見てないです、
毎週楽しみに見てるわけですよ、はいはいはい、昨日ね、あのまた毎週金曜日のシーズン2のエピソード4か、楽しみにしてるんだけど、エピソード1の話でした、はいはいはい、エピソード1でさ、うん、新しいヒーロー入れますって言って、はいはいはいはい、アジア系の目が見えないやり使いみたいな、これはすごいポリコレに入るから入れますみたいなことを言うんだけど、まあそれに対してもう結構もうシーズン2ってさ、うん、ホームランダーね、スーパーマンのパロディみたいなキャラクターが、あとザ・ボーイズってそのDC コミックの、うん、まあ、スーパーヒーロー、まあ、パロッタみたいな、うん、まあ、あれも DC 原作 DC なんだけどさ、うん、かなり実は自虐でしたみたいな話でさ、うん、でホームランダーがその彼を見て、うん、でワランがそのあすごいねみたいなこと言って、うん、目が見えないそんなことできるねって言って、うん、最終的にまあその彼を、まあ、あじゃあ目が見えないどうしてるの、うん、耳で感じてるんですよ、うん、その耳をパンってやってこれじゃもう捕まらないだろうって言って、うん、俺になこういう使い物にならねえもん持ってくんじゃねえみたいなこと言って配慮するみたいなシーンが、ね、うん、あったりするんだけど、うん、なんか、うん、それはなんか直ではないけど、うん、なんかでもこうその手前にある彼をそのスーパーヒーローの中に入れれば、うん、その世間的な受けがいいっていうこと、うんうんうん、でなんかザ・ボーイズのシーズンってどうやらなんか、うんうん、シーズン1だとさ、これ電通の話だなと思ってたじゃん、電通じゃなくて、うん、うちね電通だと思ってたじゃないですか、うん、そして電通じゃなくて実は小林製薬だったんですよ小林製薬っていうか小林製薬じゃって違うな、なんかなんだろう、その実はその軍需産業
とか
製薬会社で、うん、その要は人体実験、科学実験みたいなことをやってる組織だったんですよ、うん、みたいなことが分かってきたから、うん、君たちがなんかその、うん、電通としての、うん、その電通じゃないけどね、うん、そのパブリックイメージを作る顔だと思ってたけど、うん、そういう意味での君たちはいくらでも取り替え可能だからみたいな現実を突きつけられてるみたいな話がなんか割とその感じにきそうなんだけど、なんかでもそのあれっすよ、そういう意味でその手前にあるこういう障害者であってアジア人であるっていうものを入れれば、なんかその今の時代配慮されててみたいなポリコレの感じっていうのって、なんかでも個人的にやっぱでも俺アベンジャーズとかに思っちゃう部分でもあって、なんかやっぱアベンジャーズ大集合した瞬間の結構俺はなんか
おおーっていうかね、
おおっていう感じの、なんかだからエンドゲームに対してやっぱちょっと思う、そのでもこの能力を持ってるそのある意味ではマイノリティたちの集団っていう構造の外側から外れていってるものっていっぱいある、その役に立たない、役に立つの反対で役に立たないってことだけどっていう、いやスーパーヒーローじゃないって能力を持ってないっていう意味でここにいない人たちっていうのはめちゃくちゃいるよねっていうのはすごい思うから、なんかだから結構個人的にアベンジャーズに乗れない部分は割とそこだったりするし、いやなんかもしかするとそのそれを固定するならね、うん、なんかだからそのアベンジャーズっていうのは、例えばブラックパンサーの中に、うん、そのでも彼の、まあ、今日腹違いの兄弟か、うん、あれはのスラムで育った彼の怒りみたいなものは継承されてるからっていうので、うん、一個一個のメンバーがそのマイノリティ自体が抱えてる問題みたいなものを代表する存在でもあるからっていう形での言い方はなんかすごいわかるんだけど、でもなんか本当の意味でそれの当事者だった人の怒りってなんかその同じマイノリティのタグがついてるからって代弁できるようなものなのかっていうのはすごい思う部分で、
やっぱりさ引き入れてあげるっ っていうスタンスなんだよね。だからどうしてもやっぱ社会っていう社会だったり強者っていう立場にいて、そこからあなたの今の不満を聞いてあげますよとか、そういう不満、あのそういう仕方でしか今の結構格好好きのリベラルな作品って それがすごい多いと思うから、
やっぱだからその前乗りで取り入れるって感じでね、だからその全体の利益を生み出す
だから、そのなんか結局あの社会に有用だから多様性を取り入れましたみたいな形にするから、結局その生産性みたいなところから逃れないし、しかもそれって基本やっぱ現状のその新自由主義的な全部あの生産性であの個人の人格は図られるっていうところにも帰着していくから、
なんかね、入り口はそこでもいい気はするんだけど、そのほらアカデミー賞の新しい基準とかさ、まあ、制作陣の中に、すげえ細かいじゃん、
インターンとかね、
そうそう、でもインターンのレベルからなんだよ、だからその監督にクリエイターになるためのインターンの中に、その、まあ、あらゆるマイノリティだったりとか、その女性、あのジェンダーだったりとかを、ね、入れるようにするって基準を通らないとアカデミー賞取れませんっていうの自体はなんか、きっかけとしてはすごいいいことだと思うんだけど、なんかでもそれがどの程度ちゃんと変わるものになるかっていうのがね、なんかきっかけ止まりなっていうか、こうある程度 この枠を入れたから OK っていうので止まっちゃうと、結構なんかそれってすごい
逆にね、なんか本当に作詞構造は変わらないまま、形だけ多様性取り入れましたみたいなことだけにもなっちゃうし、
それはね、だからなんかそれをいかになんかむしろ、ね、その利用していけるかみたいな、もちろんその差別されるマイノリティの側からしたらそれはあると思うし、なんかそこでのし上がって、なんかほらのし上がっていったマイノリティがどこでもねえってこともあったりするかなって、ね、思うし、なんかほら正直さ、同じマイノリティだからなんかってさ、同じ状況なわけではやっぱないからさ、なんかそれでやっぱこう例えばその女性をね、だからその組織の中に入れましたって言ってさ、でも同じ女性だったとしてもさ、例えばなんかその妊娠とかさ、いうことだったり働き方みたいなことだったりとかに関してのさ、生きづらさとかってさ、なんかやっぱ結構感じ方って違うじゃん、いうのはやっぱあるからさ、なんか
それはね、そう、だからそういう時にやっぱそういう意味だからこそ神の反意なっていうことにで連帯するっていうのは、ある一種有効だとは思うんだよね、そうだから現まあでもただまあ実際の世界に具体性の世界に置くと、そこからさらにちゃんと世界をっていうか社会を作っていかないといけないっていう問題があるから、その後っていうものがね、どうしても政治とかになっちゃうとか難しい話になっちゃうからね、
なんかね、すごい政治と作品っていうのがなんかどの程度混じっているべきなのかっていうのは、そこなんかでもやっぱそこはすごい、いやなんか俺結構分けて見られてるつもりだったけど、なんか分けて見れなくなってるんだなっていうのはね、断るごとにここ最近思いますな、
そうですね、
ユーミンとかね、ユーミンとかね、なんかそうって感じ、
そうね、そうするとやっぱなんかスタンスとしてさ、ちゃんと前面に出てるのはどっちにしろ見やすいというかさ、国民の創生って逆に見やすいしさ、ね、風と共に去りぬって本当になんか逆にさ、その悪い部分がちゃんと見えてるからこそ逆にいいみたいな部分ってあって、だからそれこなんか結構好きな人多いからさ、あれだけどアルプススタンドの端の方とかってさ、それが見えないのが一番怖いじゃないですか、それこそ本当に格好好きのリベラルな思想のもとに作られてるっていうのがやっぱ一番なんか、でそこをちゃんと言っとくのはなんかね、すげえめんどくさい人だなと思われそうだけど、
なんか だって普通にいい青春映画じゃないですかっていう感じだし、なんかやっぱ全員が最後同じ方向を向いていくっていうのはなんかすごいやっぱ同じ価値観にやっぱまあ数年後のね社会人になった彼だっていうのとかも含めて、なんかその感じはね、だってあれ多分さ日本で撮ってるからあの感じだけどさ、あれハリウッドでやるって言ったら多分あそこにさ
人種、
日本の人種が入ってくるじゃん、確実に
入ってきます
ね。でハリウッド版アルプススタンドの端の方って言った時にさ、多分あの同じラストに対してそれは多様性だっていう言い方っていくらでもできると思うんだけどさ、それって結構なんかそれがグロテスクに見えるか見えないかっていうのはある、ね、
そうそうそうそう、あの昔のさ、共産主義アートみたいなさ
なんか発酵宇宙みたいな、五族共みたいな、
そうそうそ う, そ う, そ う, そう、なんかスターリンの下でさ、みんなさアジア系の人もさ、あの普通のロシア人もさ、みんなさうわーってさ手振ってるみたいなさ
なっちゃうよね。そうなんかでもあのそれはあるな、めちゃアルプススタンドの端の方ハリウッド版はめちゃくちゃやばいな、なんかほらそれってやっぱなんかブレックファストクラブとかって演奏したりしたんだけどさ、ブレックファストクラブはそんなになんか人種的に対応とかにもしないけど、でもあれってさ、あれがいいのってお互いが理解し合う話であってさ、それが最終的に何かの方向を向くっていうターンはないからさ、だからいいんだよね。そうなんかやっぱ応援とやっぱ甲子園っていうものがさ、そう
そうだね、だからあれも それこそさ中国共産党とかでさ作ったって本当ね、多分できぬ、あの能力のある広報官なら多分あれぐらい多分できちゃうからね、多分
そう、いやなんかだからすごいあれがある種なんかその、やっぱ多様性として見えちゃうっていうのが結構怖い部分ではあるよね、なんか多分結構ちゃんとフィルマークスとか見てる、ちゃんとフィルマークスなんてちゃんと見るもんでもねえと思うけどじゃないけど、なんか多分あれはすごい多様性的な意味でいい映画だったって言ってる人って結構いるとは思うし、でもなんかそれってどうなんだろうみたいな、そう結構そこにこそなんか今割と敏感になる感じがね、ある
ありますね。
ゴリゴリになんかこう白人万歳みたいな映画とかの方が、
そうそうそうそう、逆にね、
ね、そう逆に、あの逆にね、エンタメとして純粋に楽しめると思う、なんか、
そうそうそうそうそう、
あこれめっちゃ間違ってるわって、思いながら見れるから、
そうそうそうそう、
あれだけど、そう。なんかむしろね、逆にその配慮してるっていう感じで何かを取り込もうとしてるものこそ割となんか気をつけろっていう感じ、
そうそうそう、いやだから多分ディズニーとか結構そうなんですよね、
まあね、あの正直、ムーランに関しては見てないので、
でもムーランってあれ制作人全員白人なんでしょ、
あそう、それも問題ですよね、あの今回実写に関してさ、その3つで、ね、
そうそう、あとデザイナーとかもあの中国系いないらしいよ、
そうなんだ、そうなんかムーランに関しては、あのセッション22で荻上チキさんのね
あオープニングトーク
で、オープニングトークで結構なんか、俺なんか俺正直ムーランな、その主演女優がその香港のさ民主化をのデモに対してね、その警棒とか振り回してる警官のにその賛同することを言ってたからっていうのはあったけど、なんかそのウイグルの話とかって何なんだろうと思ってたけど、まあ、あれ聞いて割とあなるほどってすごい思ったね、なんかね、あそれはそれはやばいなっていう、
ね、まあでももともとね、だってダンボとかもそうじゃないですか、ダンボだって最後さ、あの爆撃隊にさダンボの名前つくじゃん、
あそうなんだ、
そうだよあの元のさ4
人、ね、
そうアニメのやつ、
そっか、
そうそうそうそう、
なんかでもすごいね、
なんか最近思うのはみんなディズニーとアマゾンに何を期待してたんだっていう、まあ、
アマゾンに関してアマゾンジャパンっていうのがあると思うんだよね、そう、いやなんかだから、でもみんなディズニーはね好きだからね、
そこがね難しいですよね、
だから好きなものに対してもさ、なんか常に割とこうさ、こう片手にこう、やっぱこうナイフを持った状態でさ、接しないとさ、なんかやっぱ、その好きなものだから、好きなジャンルだから好きっていうのは、その描き方、例えばスターウォーズとかさ、まあ、シークエルは、とんでもだったじゃないですか、 に対して、まあ、あれはあれがとんでもないのは、うん、まあプリコレっていうよりはもうちょっとなんかその、うん、まあ、敵の話だったけど、
う
ん、
そう、
うん、っていう部分でいう視点も必要だけど、うん、でもなんか例えばその好きな作品の続編とかシリーズみたいなのはやっぱこう主張的にどうやらおかしいみたいな時にはね、うんうん、なんかちゃんとそのあ違うなって言えるような警戒心みたいなのを常に、うんうんうん、なんでさこんな警戒心を持って映画を見てるんだってめっちゃ思うんだけど
そう、そうね、なかなかねもろ手を挙げてっていうのがね、そうだから なんか、うん、やっぱなんか個人的にはなんかねどっち、うん、やっぱりその持ってない側のこそ話をこそしてほしいしからこそやっぱ、うん、ね
なんかやっぱ既存の結構強固なジャンルだと、うん、もともとそういうもんだったじゃんっていう言い方って、うん、なんか多分今批判に対してやっぱ出てきちゃうじゃん、うん、例えばその、まあまあ、エロコメだった
り、はいはい、
ジャンプのエロコメとかまさにそう、うん、いや、まあ、あとまあ、うん、まあ、とりあえずジャンプのエロコメでしゃべるとさ、もともとジャンプのこういう、うん、いやジャンプってこういう枠ってあったじゃんっていうのに対して、うん、なんで、うん、それに対してそういうことを、
うん、
でそれを言われたらこのジャンル自体も成立しないからみたいな、
うんうんうん、
それをだからポリコリに配慮するとかすると、うん、このジャンル自体の良さみたいなのは失われるからっていう言い方ってあると思うんだけど、あると言い方っていうかそれはあると思うんだけど、うんうん、って言った時になんか、うん、そこにどう配慮してそれをでもそのジャンル自体作っていくかっていうと、うん、でもなんかそのさっき言った話と同じになっちゃうけど、うん、やっぱそのいかにちゃんと注釈をつけるかっていうことっていうのは結構ね、うん
うん、だからさ注釈も難しい話でさ、そこのさ前提条件としてさ全部にじゃあ注釈つけなきゃいけないのかっていう問題もさ、なんかどこまでさ性善説によれるかというかさ、なんか なんだろうじゃあ今ジャンプに連載中のやつにもう関東に全部この作品にはちょっとあの女性を物化した表現がありますとか、そういうのつけなきゃいけないかっていうとそれもなかなか難しいし、
なんかってなるとやっぱ表現自体がブラッシュアップされていかなきゃいけない感じっていうのはすごい、まあ、エロコメとかはなんか全然それはできるとは思うけど、なんかねほら例えばさ深夜ラジオ
とか、ね、
深夜ラジオとかもさ、なんかまあでもこれは前そのカンノさんって、まあ、なんか今一緒に曲作ってる人とカンノさんめっちゃラジオに聞くから話したけど、まあ、なんかやっぱその深夜ラジオ的なものが急に今そのダメになったって、岡村、うん、ないの岡村さんのオールナイトとかそうだけど、うん、あれってやっぱりその、まあ、割と俺たちのだったものが実は女の人も聞いてたよっていうのと、うん、やっぱそのめちゃくちゃ大きいのが、うん、なんかそのやっぱラジコと、ラジコが一番でかいって言ってた、その深夜じゃなくて、
はいはいはい、
昼間とか通勤の途中に聞けるようになって手軽さみたいなのがあるから、それでやっぱりその一部の人たちが深夜に聞いてたものっていうのがみんなに聞けるようになった時に、やっぱりなんかもうそのガラパゴスではいられなくなってしまった、開国してしまったっていうね、黒船が来てしまったっていうねとだっつう話はしてて、なんかでも割と今そう、そのジャンプとかに関して もうかなりって、俺が小学生ぐらいの頃からジャンプ読んでんのって男子だけじゃんって思ってて、少年誌だと思ってたのが実は女の子の方が読んでるみたいな時期がやっぱり一時期あったぐらいだし、ってなってくるとなんかもうちょっとその受け取られ方自体は変わってくるよな、そのなんかそれやっぱほらネットフリックスとかそう思うじゃん、そうでなんかやっぱある時期まではさ、なんかその表現が過激とかだとか18禁であればあるほどなんかむしろ白みたいな感じってあるじゃん、だから全裸監督とそんな感じだと思うし、全裸監督はでも俺は正直多分シーズン2があるとしたらそこでまた描き方が違ってくるんじゃないと思ってるから、なんかまだ言うほど俺は全否定ではないけど、でもなんかやっぱシーズン1の段階ではでも少なくともやっぱそういう描き方
になっちゃってるね、
だからなんかでもって言った時になんかでもその確かに注釈つけるっていうのもなんかそれってい
う
のはある
よね、しなんかそれ自体一個の価値観ではあるから、なんかそれに 注釈っていつの時代につけるかによってもさだいぶ変わってくるしさ、それこそさそのあれあのなんかさナチスが月面に作ってたやつでさあの映画あったじゃないですか、あのなんかアイアンスカイか、あれそうそうそう、あれでさその月面の映画館でさあのチャップリンの独裁者のいい部分だけ切り取ってさ総統はこんなに素晴らしい人でしたみたいなさそういうシーンあったんだけどさそういうこともできるわけじゃないですか、だからさなかなか注釈つければいいかっていうとそうでもないし、それ自体一個の価値判断ではあるし、
なんかってなるとやっぱでも過去の作品を見れなくするっていうことに対してどうなんだっていう感覚もまあやっぱあるじゃん、そこどうなんかその、
いや基本的には全部開かれたものであるべきだと思うけどね、
なんかでも結構さ、例えばなんかね、いや結構単純にその作品が見れる状況になってるじゃ、なんか多分その結構やっぱ今誰でも情報に簡単にアクセスできるようになっちゃってるからさ、なんかその間違えて見ることってないじゃんとかちょっと言いづらい感じっていうのはすげえある気がしてて、なんかそれはでも確かに昔とは違うなと思ってて、なんかそれだからでも映画館が配信になったっていうことも大きくあると思うけど、やっぱ映画館でかかってる分にはやっぱりもうそこに行くまででさ見るために手間ってやっぱそこまで行かなきゃいけないしチケットを買うしっていうのはさあるからさ、なんかそのそこは本当に選択して見に行ってるんだってあるけど、今ってなんかまあその簡単に見れちゃうっていう状況もあるからってなるけど、あるなと思うんだけど、なんかちょっと話違うけど、例えばその犯罪をした人の作品その上映しないとか、その一部カット差し替えとかってすげえいっぱいあるじゃないですか、配信停止とかあるじゃないですか、でなんかあれはなんか基本的に俺は違うだろうってスタンスではあったし、なんかその人がやったことと作品自体は関係ないってめっちゃ思うけど、なんかでも前そのあれ、アクタージュ、原作者の人がその女子中学生のさ後ろからそのまあ胸を踏んでね逃げたっていうで捕まってさ、で打ち切りになった
じゃん、そうですね、
まあこれアクタージュ自体は結構好きなままだったから結構ショックだったんだけど、なんかって言った時になんかでもそのあのあれがさその漫画描いてた人がさあのまあコメント出しててさ、その
してましたね、
その被害に遭った子がこの漫画の絵をどこかで偶然目にした時とかにその事件のことを思い出してショックを受けて、まあそれがトラウマになってしまったりとかしたらそれはすごいあの悲しいことだからその連載を止めることにしましたみたいなことを書いててさ、あでも確かにその可能性ってあるんだよなってめっちゃ思ってさ、なんかそれ俺は荒秀樹の作品、荒秀樹違うよ、荒秀樹は漫画家だ、荒井博文のさ事件の、まああの人はだからまあそのマッサージでやった人をさ、まあ、そのちょっとレイプのないなんか通してね、あの捕まっちゃったわけだけどさ、荒井博文とか、まあ、好きな役者さんだったら荒井博文が出てる映画って好きなのいっぱいあるからさ、なんかそれがこう上映されないとかっていうことに対してね、なんでだよとか思ってたけどさ、あなんか確かにでもそう被害あった人とかが偶然どっかでその映画とか見ちゃったりとかした時って結構それはなんかその人的にはしんどいなと思う、でも逆になんかそれだと伊勢谷友介とかさ、
タイマとか
ね、タイマは別に いや、いいだろうって、別にそれでその伊勢谷友介の顔を見てね、何なんかやべえあこいつはタイマ捨てたやつだみたいな、俺も吸いてないみたいなやつがね、いるとかだったらあれだけど、別にさそこはなんかタイマとか覚醒剤はとは思うけど、なんかその実際に、
ね、明確な被害者が
いる時とかっていうのはなんか確かにその作品自体をなんか俺はそこなんか明確にまだ何とも言えないん
だけど、
い
や難しいですね、そう
なんかでも出さないっていうのもあるよなって思ってて、なんかでもっていうふうに思った時になんかでも結構そのある種の作品を見ることによってショックを受ける人がいる可能性がある時に、それがしかも選んだ人が見るじゃなくてその誰でも見れてしまうような状況がどうしても今できてしまった時に、なんかそのそれをその作品を見えなくするっていうのは表現に対する弾圧だみたいなのもなんかちょっとそれで実際にこう傷つくとか何か思い出しちゃう人がいるって言った時に何でも見える状態になってるっていうのはちょっとちゃうよなっていうのはすごい思う部分ではあり、
本当に ちゃんとゾーニングというかさ、なんかそういうのがこうしっかりできてれば いいとは思うんだけど、ねえ、まあしかもまあなんかハリザイトやまあそのことによってその一回罪を犯したことによってもうその後ので服役とかも終わった後に、うんうん、もう一回こうキャリア立たれちゃってるっていうのもまた違うじゃないですか。難しいっすよね。だから
そこはすごい難しい、うんうん、しなんかやっぱそのテレビで見れちゃうとかさ、うん、またその普通に映画館でその人の作品が役者として出てきたっていう時に、うん、でも確かにそれを見て被害者の人は、うん、その人の姿を、うん、例えばその新宿のさ、うん、あそこの駅前のとことかさ、うん、大きい広告とか映画 の,、はいはい、あの今ヒットしてるとか流したりするけどさ、うん、なんかああいうのとかで見たくなくても偶然見にしようかとかってやっぱあったりするよなとか思うとなんか何とも言えないなっていうのと、うん、なんかでもそれとやっぱりその映画の中での表現が何かを想起させてっていうのは一緒だと思うから、うん、なんかだからでもその完全に見れないようにするっていうのは違うと思うんだけど、うん、なんかでもどういう感じで分けていくかってい
うのは、うん、難しいですね。
そんな感じですか。
すげえ今日めっちゃ長いよ2人なのに3時間半って
すいません
真面目でしたね。
どうせ神大丈夫、うん、なんかあのフェスト以外の話結構後半いっちゃったけど、
まあでもなんうんでもねやっぱりうんそうねでもやあの神をやっぱでも後半の話もやっぱ結構、うん、なったのもしょうがない。やっぱ政治性みたいなのとやっぱ切っても切れないところはあるし、いかにそのあのそれはダメだよっていうのを表明していくのはすごい大事だと思うから、なんかそこは頑張ってなんか生きていきたいです、
ね、でもなんかさ、うん、その今なんか今回神の作品の前提とか聞いたけどさ、うんうんうん、やっぱなんかそのちゃんと生きようとすることのさ、
う
んうん、しんどさって、結構それ大変だから、その意識的に生きるっていうことってやっぱ結構大変は大変だよね、
うんう
ん、その意味でやっぱなんかそれがそれで楽だと思わないけどさ、神様がいるって思って生きてた方が楽な部分っていうのは、その判断の基準っていうのは全部神様、自分じゃなくて神様に委ねるっていうのは楽は楽だなっていうのはって言って、なんか俺は別に今宗教やってる人が楽だなと思ってなくて、むしろなんか
逆に宗教に作るからこそ、その子供の苦しみだったりとか見て、あれでも俺の信じてる宗教でこれは許されるのかっていうのも多分、まあでもそこに対してあの宗教に対して真摯な人であればあるこそそうなってしまうかもしれないし、
そこそだってそれってなんかあのほらあれ、パクチャヌクの、パクチャヌクじゃなくていいや、うん、名前が出てこなかった、去年見てたの テンザっていう、
はいはいはい、
あ、はいはい、クゾクっていう映画、制作団体の新作があって、それはだからその岩手県で被災してお寺がなくなっちゃったお坊さんっていうのの話で、なんかだからそのこう全てをこう起こった出来事をね、その受け入れるみたいなことが、まあなんかだから教えとしてあるわけだけど、まあ壮絶な話だけど、でもなんかそのやっぱ被災して町自体がなくなっちゃって、で大切な人いなくなったりとかしてるこの現状を受け入れてっていうのが、いやちょっともうキャパとして無理っていうのでどう祈りは成立しようかみたいなのって、やっぱなんか現状の生きづらさ、なんかむしろ宗教を真面目に宗教家やってればやってるほど、なんかその教えとの矛盾みたいなものは、まあそれはもしかしたらずっと あるとは思うんで、それこそなんかその宗教の宗派のさ分離とかっていうかそういうところからだと思うけど、まあなんかでもその真面目に宗教家やってればやってるほど、なんかそういうきつさみたいなところと向き合わざるを得ない瞬間っていうのはある気はするから、
うん、
例えばほら祖科学会
とかさ、はいはい
はい、まあ今のね、こういう話したくねえやでもあるわけじゃないです
か、ありましたね、
本来の多分池田大作さんが言ってる思想みたいなものと、その今のまあ祖科学会 の、 なんかあの政治的な部分である公明党っていうのが今やってることとの不一致っていうのがあるわけで、まあだからその祖科学会の中でも、その 今のまあそのあり方に対して抗議する人とかはやっぱいたりするわけで、うん、なんかやっぱなんか宗教やってるから楽ってことじゃないと思うけど、うんうん、そう、うん、でもなんかやっぱねその常に自分で意識的になんかそういう起こることに対して、うん、その思考して生きていかなきゃいけない、うん、で自分の中で思う正しさの通りに生きていかなきゃいけないっていうのは結構やっぱ大変だよね、うん、
いやだからシーシュポスの神話でシーシュポスっていうのは神からその罰を食らって、常に岩を押し上げると、うん、山の上にで頂上まで行くと岩は落ちていく、それを英語を繰り返す、うんうんうん、でも神はそれをこそ幸福だと言わなきゃいけないっていう、うんうんうん
常に罰せられてる状態ってことはまとまで常にいられる
そうそ う, そうしあの罰というかその無意味な行為の中にこそその降りていくその瞬間降りあの一回持ち上げていく時のその自分の辛さだったり落ちていく時あの山を降りていく時の一瞬の爽快感だったりとかそういうのこそ幸福と言わなきゃいけないと
あ、うん、なるほどねいやごめんちょっとなんか受けられないんだけどさ、うんまあ多分ここまで長く聞いてる人そんなにいないと思うからなんかこう話したんだけどなんか前ねあの人数の街を見たんですよ、うんはいはいはい、人数の街、はいはいはい、ってか前見に行ったじゃないですか、
はいはい、
僕は、
はいはい
あの
ね、
君と藤本君を置いて、はいはい、あの人数の街見に行ったじゃないですか、はいはいはい、人数の街ねダメだったんですよね生本編と関係ないけど、うん、でもなんか人数の街がまさになんかその、うん、今の日本みたいなものを、うんうん、その要はデスゲームっていう形で描いたらこうなるよねっていうのが描かれてたわけなんかそのだからなんかやらされてることって要は日雇いのどうなるか分かんないでも部分的な仕事をなんかまあその一つの施設に集められてで戸籍みたいなものを奪われた形でその衣食住とあとセックスと適当なその満喫みたいな感じでの娯楽が提供されるけどそれ以外はなんかそこでそのどういう、ためにどうなるかっていうことは分からない生きる目標を奪われた形でも衣食住セックスと、まあ、ある程度の娯楽は保障された中でその単純労働をずっとさせられてる、場所に入れられた人たちっていうのが、まあ、なんかその主人公っていうのがそこからどう抜け出していくかみたいな話なんだけどなんかその設定の段階とかそのデスゲームの側だけはなんかまあ割と、うん、割とってか、いいなと思ったっけ、うん、なんかその確かに今の世の中って、うん、そのなんか気持ち悪い部分ってなかなかその、うん、普通に見てると見えてきづらい部分とかって多少あったりするけど、うん、あそれデスゲームに置き換えられ、うん、デスゲームみたいな側の中に落とし込められると、うん、あ一気にそっか、うん、こんな気持ち悪いものだったんだみたいなのが、うん、なんかその浮かび上がってくるみたいなのがすごい良かったんだけど、うんうん結局それに対して作品の中でどういう答えを出すかっていうところまでは言ってなくてなんかすごいそれこそ本当になんかっていう現実だよねみたいなすごいそういう最後で主人公が人数の街楽しみにしてたりする
してないですね
いいっすか、
うん、いいっすよ
なんかで人数の街はネタバレします、ねうん、人数の街最後だから そこから脱出しようとした主人公っていうのが、うん、脱出しようとするとなんか頭ですごい大きい音が鳴って動けなくなっちゃうみたいなのがあるんだけど、うん、でもそれでもその、うん、施設から逃げ出そうとした主人公っていうのが最終的に捕まるんだけど、うん、でなんで主人公がそこから脱出しようとするかっていうと、うん、その施設の中で好きになった女性ができて、うん、彼女と一緒に暮らしたいと思ったから、うん、そこから逃げ出そうっていう、うん、なんかそこのロジックもよく分かんないんだよ、はいはいはいうん、なんでこの中で一緒に暮らすことはできないっていうふうにも描かれてないし、なんでその2人で暮らすっていうことと施設を抜け出すってことがイコールで一ちょっとしづらいっていう、なんとなく感覚では分かる、まあ、こういうことだろうなってうっすら分かるんだけど、でもなんかその明確にその作中でのデスゲームのルールとそれと主人公の意図がどう一致しないかっていうのが分かりづらいっていうのと、えお前そんな好きだったみたいな、なんか急にいやそれは愛ですよみたいな、おお愛かよみたいな、またしたんですけど。でなんか最後でそこから抜け出せた主人公が抜け出せなかったんだけど、結局なんかその最後今度連れ去ってきた実質奴隷みたいになってる人たちを今度管理する側に回りましたでみたいな感じで、いやなんかじゃそうか
でってい
うそうなんかその問題自体は提起するけど、なんかいやこんなに いやなんかこういうなんかその世の中って絶望ですよ、絶望ですよって、なんか実質もこういうそのよくわからない人たちから、その顔も見えない人たちから搾取されるようなことになって、でおそらくで多分40歳より上ぐらいの人出てこないから、多分そのバカさみたいなの労働力として役に立つっていうところだけ搾取され続けて、でなんかね途中で一回治験のシーンがあって、でなんかその治験の結果なんか死んじゃった人が出てきて、死んではいないけどなんか結構その病院に運ばれるみたいな人が出てきて、なんかまあ割とそのいつでも海外いる、その要は入るところに行って千と千尋と同じでさ名前とか出されるんだけど、その僕たちってのは一個人としてはもう存在してなくて、だからその一つの人数としてあのカウントされてるに過ぎないですよねっていうのって、それをなんかデスゲームに置き換えるってアイデア自体はおっと思ったんだけど、いやなんかそれっていやっていう世界じゃないですかみたいなこと言われても、なら分かりきったことな、鬼の首を取ったように言われたら、
確かにね、
しょうがないんだよっていう、気持ちに、
しかもなんかあれだと思うけど、ちょっとギガ化することによってちょっと、あのそれ自体の暴力性みたいなのってちょっと温存してしまうというか、多分ケンローチの映画も正解は正解というかこうしようとは言わないじゃないですか。でもケンローチはリアリズムによってあのその暴力性をどんどん描くことによって、これはダメだよねっていう意思表示をしていくわけだけど、中途半端にちょっと具位化してしまうと なかなかね、そこがちょっと難しいところですよね。
だからすごい、なんかデスゲームって2つあるチラと思ってて、なんかそのちゃんとドラマとしてそのデスゲームを仕組んでる人の顔とかが見えてきてっていう意味での結構エンタメよりデスゲームものっていうのと、なんか解決自体はあんまりヒットされてなくて、そのデスゲームである状況自体を何かの、あの比喩のように扱う作品、それこそ多分絶対人数の間違い意識してるロブスターとかヨルゴス・ランティモスとかはまさにそういう作り方だと思うけど、でもなんかその両極端にあるわけじゃなくて、なんかその2つの、まあ、極北の2つっていうのを、まあ、作品の中でどの程度ミックスするかみたいな、だからなんかその意味で言うとバトルロワイヤルとかは、まあ、俺は好きだけど、バトルロワイヤルとかはまさにそのエンタメっていう意味で の, その、こういう高校こういう人たちが仕組んでて、そのデスゲームから抜け出すぜっていうエンタメの部分と、それが何を表してるかっていう、その偶意の部分っていうのが、まあかなり一致した作品ではあったんで、
しかも最後の決意表明あるもんね
まあ一作だからね、そうあるけど、まあなんかだからそういう意味で言うとね、その人数の街っていうのは多分どっちかっていうとかなりヨルゴス・ランティモス側 の, かそのロブスター側 の, そのデスゲーム、まあでも解決はできないわけ、そういう、あの現実と近い描き方しかできないんだけど、でもなんかそのロブスター的に描くにはあまりにもちょっと現実すぎるというか、グーワでやるにはっていう事件の話だったりとかして、
そこら辺のバランス難しいっすね。難しい、
そう、なんかだから、悪く、いやめっちゃ悪いとも言えないけど、いやなんかこれなんか設定で終わってんよな、はい、って感じがめっちゃしたから、そう、なんかすごい壮大な予告編を見てるなんかあのちょっと誘ったじゃないですか、
はいはいはい、
あの時要は、マロナを見て、
はいはいはい、
ハリボテを見て、はい、その後なんか喫茶店入って喋、った後に、夕方ぐらいでちょっと解散するどうしようかみたいな、はいはい、俺新宿でもう一本映画見ようと思って、作品によっては見るみたいな感じに来て、で映画館の前まで行ってるじゃないですか、で人数の街見るみたいな感じで、はいはいはい、帰りますみたいな感じで藤本君と君はね帰ったけど、俺はだからじゃあ俺見るかみたいな感じで人数の街見たんだけど、あれはねなんか一緒に見なくてよかった藤本君とは結構怒ってた気がするんだけど普通の街はそうでしたね、
でした、
はいはい、結構褒めてる人褒めてるから、いいと思うんです
よ、ね、なんか結構山田君とは最近ねあれが合うからいいんですけどね、本当
でもさ、言うことはそれぞれですよね、
そう
はい、ですかね、
はい、な感じです、
多分次回ブルータレジャスしますね、はい、じゃあさよなら
れた時から祖母は祖母細々と祖母俺は孫赤子の頃から孫こうって走る放課後男の子女の子俺孫あなた祖母あなた祖母祖母Yeah, 青い空モンスター追われ海の上回数券取り出して沼の底までゆらりゆらり揺れる電車の中日が落ちた田舎町で待ってるおばあちゃん家庭的なお姉さんとなりきんの妹ハイカラな生活はまったりな日常思い出の髪留めと白龍のお迎えいつも何度でもまた遊びにおいで母方のばあちゃんは三鷹に住んでる大事なことばあちゃんから全部学んでる口癖は唾つけとけば治る、うん、適当なこと言うけど憎めないばあちゃん父方のばあちゃんは小3で死んだ死んだばあちゃんは実は未亡人元彼戦争と飛んでた飛行機俺の使命は悲しみを希望にたまに会うと笑いながら名前呼んでくれるちょっと耳が遠くて俺の小さな声は届かない台所に立つと曲がる伸ばす叩く腰落ち葉のように枯れてく手のひらその目尻を見ると泣きそうになるの Say hello ごきげんようよこら超腰上げ散歩する午後せっせっせを出す草刈り仕事一服休憩の漬物何も言わずともご飯大盛り育ち盛り移した包みしワクちゃんの手から伝わるぬくもり見守っててほしい孫からの願いバイバイなんて言わないはいはいの頃からの付き合い大体世話やっ気が勝負はいはいお腹ならいっぱいえ何聞き返すなよばあちゃんお前り忘れんなよじいちゃんこっちは大丈夫だよばあちゃんまあまあ元気ならいいじゃん
ここはおばあちゃんだけの国ここはおばあちゃんだけしかいない男僕一人乗る死の匂いするバスおばあちゃんがまた一人また一人いなくなる後部座席に座っていたのにいつの間にか前へさよならバスはもうすぐ僕を迎えに来て君の知ることのできない汗僕を迎えに行くおばあちゃんの国おばあちゃんの町おばあちゃんの口おばあちゃん好き
夏休み久々に見る顔に大きくなったねって同じセリフかよ庭の声を見守る視線明瞭でアンティークな記憶1ページやりたいことをやりなさいその最後の言葉をお守りにしてやりたくないこともやっているけど多すぎない仲間今恵まれてる